ってね、そうします。一人の緑子が私たちのために生まれ、一人の男の子が私たちに与えられ、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アーメン。賛美を捧げましょう。賛美歌の114番をご一緒に歌います。お立ちになれる方どうぞお立ちください。今日は総楽者が ご一緒に使徒信条を告白しましょう。使徒信条は私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白していく私たちの信仰をまとめたものです。では告白しましょう。使徒信条。我は現地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座しかまえり、賢より生きたりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。では、もう一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の106番、荒野の果てにです。どうぞお立ちになれる方をお立ちください。 聖書の講読をします。今日の講読箇所は旧約聖書のイザヤ書の40章から抜き出しております。このプログラムの裏側、講読文というところです。細い字の方を私が読みます。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところは全員で声を合わせたく思います。それでは講読しましょう。旧約聖書イザヤ書40章から。呼ばわれという者の声がする。
私は何と呼ばわりましょうと考えた。
すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。
主の息吹がその上に吹くほど草は枯れ花はしぼむ。まことに神は草だ。
草は枯れ花はしぼむ。
だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。
シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。
エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ。
声を上げよ、恐れる。
ユダの町々に見よ、あなた方の神よ。
見よ、神である主は力を持って来られ、
その幽霊で術を治める。
主は羊飼いのようにその群れを飼い、ご一緒に身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。主はこのイザヤの預言によって、誠の羊飼いである方がやってくる、良き羊飼いであるキリストがこの世に与えられることを預言なさいました。この言葉を覚えながら、お祈りの時を持ちましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今ここに集い、あなたを礼拝しております。あなたが私たちのためになしてくださった偉大なる御業のゆえに、私たちは今あなたをあがめております。今から2000年以上前に、あなたは一人の御子を暮らし、この世のため、この世のすべての作られたものの救いのために、あなたはその御子の命を犠牲となさいました。命を与えて愛を示すために、イエス・キリストが私たちに与えられたことを今日私たちは覚え、それを記念し、そのキリストをその降誕を通して成し遂げられんとされたあなたの大きな御業を思います。あなたが人を滅びの中から、虚しさの中から、悲しみと嘆きの中から救い出すために、この御子を通してあなたの愛を示し、あなたがいつも共にいるということを示し、そして決して消え去ることのない愛と平和と喜びを心の中に与えるために、その御子によって救いを打ち立てられました。あなたの偉大なる御業を私たちは覚え、心よりあなたを賛美します。この一年もあなたは我らを導き、この日まで支えてくださいました。やめる時も、健やかなる時も、苦難の中にあっても、時に私たちがこの地上で孤独を感じる時も、あなたは決して私たちを見放さず、見捨てず、支え、慰め、励まし、力づけて、あなたの御業をこの世に多くの人々を通し絡まされました。願わくは 今我らの心の中にあなたの与える愛の炎を燃え立たせてくださいますように。聖霊によって注がれているキリストとの交わりの中に今私たちを回復してくださいますように。イエスキリストを通して私たちに与えられた暗闇を打ち破る光を私たちの心の中に今輝かせてください。闇がどんなに深かろうとも闇はこの命の光に打ち勝つことができません。それゆえ私たちはあなたを呼びます。あなたが共にいてくださる方であるということ、その御子イエス・キリストがインマヌエルの名をもって示してくださった。今私たちは喜びを持って感謝を持ってあなたに近づきます。どうぞこの礼拝があなたに喜んで受け入れられる本当に霊と誠によって全身全霊を込めてあなたに真実に捧げられるものとされますように、我らを整え導きたまえ、これから各々沈黙のうちに祈っていきますから、一人一人の重荷をあなたが取り去り、悲しみの中にあっても慰めと助けとまた希望を、今日この礼拝にさまざまな事情で集うことのできない兄弟姉妹があります。おのおのの場所にあなたの力強い御手が伴います。ある方には支えが必要です。ある方には癒しが必要です。ある方には慰めが必要です。どうぞおのおのの場所にあなたが伴い、キリストの与えてくださる豊かな祝福がおのおのの場所にあっても、その人真の礼拝者としてあなたを見上げさせてくださいますようにお願いします。また今日ここに今向かっていらっしゃる方があるならば、どうぞその方を安全にまた速やかに送り届けてくださるようにお願いいたします。これから捧げられる一人一人の祈りに心を合わせ、感謝を持って愛するイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。しばし祈りましょう。 今日のメッセージのための聖書箇所をお読みいただきます。
今日の聖書の箇所は新約聖書の109ページ、ルカの福音書2章1節から20節です。お読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を生んだ。それで布にくるんで会話を聞いて風が宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせてきたのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって灰桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。見つかりたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話を受けて寝ておられる緑子と話し合った。それを見た時羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことを全て心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは行き来したことが全部見つかりの話の通りだと言って神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上です。
ありがとうございます。それでは今日はこの箇所から素晴らしい喜びの知らせと題して、短くメッセージをさせていただきます。今日はクリスマスです。 リスマスは世界中の人たちにとって喜びで希望であります。世界中には多くの争いがありますが、クリスマスの時だけは戦争をやめます。戦争中でもクリスマスはお休みになります。すべての人が平和ということを覚える不思議不思議な日です。でも平和平和と口で言ってるだけでは本当の平和は私たちのものにはなりません。今日このルカの福音書でイエス様がお生まれになった時の出来事を読みました。でもこの時イエス様のご両親はとても平和な気持ちでは多分なかったはずです。マリアとヨセフという2人のこの夫婦はナザレという村に住んでいたんですよ。 できればその場所で出産をしたいと思っていました。でもそれを突然できなくなっちゃった。なぜかというと今日お読みした最初のところに2章の初めのところですが、そこに全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストスから出た、アウグストから出たというふうに書いてあります。この皇帝の気まぐれで思いつきでユダヤの人たちだけではなくて世界中の、この当時世界はローマが支配してましたからね、ローマ帝国というもうほとんどアジアの方からヨーロッパの端までほとんどローマ帝国が支配してました。全世界というのはローマ帝国のことだったんです。そしてその国中の人たちが戸籍登録しなくちゃいけないと。しかもその時に住民登録は現地登録でもよかったわけですよ。ナザレに住んでるんだからナザレで登録することもできたんです。ところがこのアウグストスはそれを許さなかったんですね。全員生まれ故郷に帰って出生地で登録しろと、まあ、そういう命令を出しちゃったんですか。皇帝の命令は絶対ですからね。昔戦争中は日本でも少々筆記という言葉があって、今なんだ少々っていうと卒業証書のことだと思うか、天皇がおっしゃったら必ずそれは慎んで聞けっていう意味です。それと同じようにエンペラーがカエサルが命令を出したらそれは絶対だったんです。ですからこの若夫婦は初めての赤ちゃんをもう臨月近いですね、もうところがその時にいつ生まれるかというお腹を抱えた妊婦と一緒にヨセフは遠く150キロも離れたところまで歩いて旅をしなきゃいけなかったんです。今のは新幹線でね30分もすれば着きますよ。150キロ、時速300キロだから。でもこの時代は歩くしかなかったんです。せいぜい老婆に乗って、貧しいものね多分妊婦のマリアは老婆に乗ったと思います。そしてヨセフはその老婆を引いて150キロ歩いていくんです。今のような道ではありません。舗装されたきれいな道がまっすぐ続いている道ではありません。ある時は山を越え、ある時は川を渡り、橋なんかなかったかもしれない。そんな中を妊婦を連れてヨセフはどれほど心を痛ませて心配して本当に思いを費やしながら彼らは旅をしたかわからない。ところがベツレヘムにやっとの思いでついてみれば宿がないんですよ。そりゃそうです。ベツレヘム出身の人たちが全員ベツレヘムに帰ってきちゃってるわけです。そこに住んでる人たちだったらばいいですけど、でも外にみんな出て行ってる人たちがローマ帝国中からベツレヘムに出生地に戻ってきてるわけです。宿屋はいっぱい、泊まる場所はありません。今と違って立派な病院はなく、出産施設もほとんどない。そんな中で仕方なく彼らは家畜小屋で出産したんですよ。宿屋の主人に頼んで、宿屋の裏にでもあったんでしょうか、家畜小屋に連れてって せめても何か 大物をね用意してもらいながらそこで出産するしかなかった。彼らの心が平和だったと思いますか？考え方によっては命令を出した皇帝を呪い、そしてなんでこんなに人がうじゃうじゃいるんだと境遇を呪い、こんな中で自分たちはなんでこんな目に遭ってるんだ、なんでこんな中でこの初めての赤ちゃんを産まなくちゃいけないんだということでイラつき、心は騒ぎ不安でどうしようもなかったと。身寄りがどの程度いたかわからない。そんな中で彼らは真っ暗やな闇の夜、こんな街灯ありませんよ、電気もありません、せいぜいランプの明かりの下で彼らは出産しなくちゃいけなかった。どれほど心細かったと思うんですね。日本でも今年、今新潟では大変ですよね。144件火事で焼き出され、そして避難して家をなくし家財をなくし、そしてこれから一体どうやったらいい、どうしていったらいいんだ、多分この時のマリアとヨセフも同じような気持ちでいたんだと思います。そんな不安な出来事は私たちの周りにごまたを起こるわけです。いつそれが誰かの気まぐれで、そして天災で起こってくるかわからない。熊本の地震があり、東北の地震があり、原発は今も燃料を取り出すことができなくて放射能をずっと垂れ流してる。私たちの日本には大きく不安の雲があります。オリンピックどうなるか分かんないし、市場はどうなるか分かんないし、水銀出てるっていうし、ね、水銀の蒸気が上がってるんで、もうちょっとしない、きっちり検査しないと市場の移転もできない、移転できなければ道が作れない、道が作れなかったらオリンピックできるかどうか分かんないみたいな、まあ意地でもやるでしょうけど経済効果を。でもそういう不安や恐れやおののきっていうのはいつの時代も私たちの心を占めて、それに蓋をし暗くし、私たちを深い果てどのない暗いトンネルのような人生に対する見方へと導きます。でもそんな真っ暗な夜の中に天使が現れたんですね。天使が現れたのは人々が誰も顧みないような人たちに現れたんです。その天使が現れたのは羊飼いでした。当時の羊飼いは野宿をして夜番をして、そして夜中に獣や悪い人間に羊を持っていかれないように寝ずの番をしていました。そして牧草地は今のように決まったところに豊かに茂ってはいませんでしたので、あちこちを牧草を求めて転々としながらキャンプして暮らしてました。そのような寝なし草のような人たちを人々は蔑んでいたんです。家を持たず定住せず、そして羊とともにあちこちうろうろさまよって得体の知れない連中。もちろん羊は必要です、家畜は必要です。でもそれを牧する仕事をしている人たちを人々は蔑みました。そんな人たちのところに天使が現れた。そしてこの天使たちがこの羊飼いに素晴らしい喜びの知らせを告げたんです。実節を見ますと、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来た。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。天使はするとその天使と告知をした天使と一緒に多くの 天の軍勢、これも全部天使ですね、大軍勢の天使が現れて、そして空を埋め尽くしました。そして空から歌声が聞こえてきたんです。いと高きところに栄光が神にある、さっき歌いましたね、グローリアインエクセルシスデオ、この言葉です。いと高きところ エクセルシスという栄光がグローリア神に出ようですね。井戸高きところに栄光神にある。まあ多分この時は羊飼いが分かったんだからアラム語かヘブライ語だったと思いますけれども、その賛美の歌声が天に響き渡ったんです。地の上に平和が、御心にかなう人々に地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、その平和を讃える、平和を願う祈りがその歌声に乗って聞こえてきました。この現れにこの羊飼いたちはどれほど心躍り、そして喜びに満たされ、そして感動したことでしょうか。人々から見捨てられ、自分なんか取るに足りない存在だと思っていた羊飼いが、なんと天使の現れに接し、そしてその良き蜜げを自分たちが託されたんだと。こんなつまらない者たちに天使は、神は現れてくださって、この素晴らしいグッドニュースを世界中に告げろと言って自分たちに託されたんだ。彼らは喜んでベツレヘムに行こうと互いに話し合います。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして行ってマリアとヨセフと幼子を探し当てて、羊飼いはこの幼子について告げられたことを彼らに知らせます。天使がな、天使がおびただしい数の天使が、まあそんな言葉は使わなかったと思いますが、すっげえすっげえ数の天使が出たんだよっつって、ね、そしてこう言ったんだと。今日ダビデの町で救い主がお前になった、解剖家で寝てる、それが救い主の印だとおっしゃった。それを告げられたマリアとヨセフはどれほど感動し喜びに満たされたことでしょう。不自由な思うに任せぬ家畜小屋で彼らは無事出産を済ませました。やっと出産を済ませた彼らは本当に胸をなで下ろしてほっとしていたと思います。でもその出産の喜びにさらに祝福が加えられました。見も知らぬ会ったこともない羊飼いがなぜか退去してその彼らのところにやってきて、天使がこの幼子こそ救い主だとお告げになったんだと、彼らはこのマリアとヨセフにそのことを語ったんです。そしてそのことをそこに集まっていた他の人たちにも告げ知らせました。18節、それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたと。どの程度このことで人々がそれを信じたか分かりません。こんな得体の知らない羊飼いたちが何騒ぎ立ててるんだ、もう俺たちは今住民登録で大変なんだからもう面倒をかけないでくれと、何救い主知ったことじゃないと言ったかもしれません。彼らが喜んでそれを聞いたかどうか書いてないんです。驚いたと書いてあります。でもマリアはそのことを心に収めて思いを巡らしていたと書いています。彼女は出産を済ませ、その幼子を胸に抱きながら何を思っていたことでしょう。それは彼女に現れた、そうあの時の天使が現れたんだ、彼女はきっと思い出していたと思います。一章の26節のところをご覧ください。一章の26節で、その半年前にですね、御使いガブリエルが、神から使わされて、あ、ごめんなさい、これ半年っていうのはエリザベスが、親戚のエリザベスがバプテスマのヨハネの瓶を持ってから半年後ですね。神から使わされて、ガブリエルがガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。 この少女はダビデの家系のヨセフという名の言い名付けで名をマリアと言った。見つかりは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。常識的な反応ですね。すると見つかりが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたんです。ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りません。見つかりは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって高齢だったんですけれども、男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。不妊の女性であったエリザベスに男の子が与えられ、そして男の人を知らなかったマリアの体内に聖霊の力によってイエスが宿りました。マリアはそのとんでもない天使のおっしゃったことをこのように受け取りました。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。マリアはきっとこの時のことを思い起こしていたと思います。男の人を知らない身であったマリアなのに、その体内に神の力によって男の子が宿り、そしてその子がやがて神の子となり、そしてヤコブの家を治める王となられる。天使の見告げはとてもとても信じるのが困難なことでありました。でもそんな不可能なことを、神に不可能なことは一つもありませんという御言、天使の言葉によって彼女は不思議不思議と信じたんです。そしてそのお言葉通り好みになりますようにと、その出来事の一切を神の手に委ねました。そしてそのマリアの応答に応えるように、彼女のお腹は次第に大きく大きくなっていきました。その時のことを思い返しながら、マリアはそう、これは神によって起こったこと、そして神には不可能なことは一つもない、そして神がおっしゃったことは必ず実現する。彼女はそのことをきっと思い起こしていたと思います。今日私たちはクリスマスを祝っています。私たちの人生に神が光を灯すことがおできになると思いますか。暗闇の中にいる人たち、悩みの中にいる人たち、希望を失っている人たち、そんなことが起こりうるのでしょうかと、この時のマリアのように私たちはいぶかしく思うかもしれません。疑問に感じるかもしれません。しかし神様は、神に不可能なことは一つもありませんと、この天使を通して彼女にマリアに約束されました。私たちにも同じことが起こります。このイエスこそ救い主である、全世界の人たちの救い主なんだ。天使はそのように羊飼いに告げました。このイスラエル、そしてそのイスラエルを通して全世界に祝福が及ぶ救い主としてこの方は生まれたのだと、その良き見告げを、グッドニュースを人々に告げなさいと天使は語りました。今私たちはそのキリストを心の中に信じることができます。 私たちがその方を信じるならば、私たちの内側に光が宿ります。マリアがその男の子を宿したのと同じように、あなたのお言葉通り好みになりますよ、私たちがそれを受け取るならば、私たちの内側にキリストが宿られる。それは私たちのために与えられた素晴らしい喜びの知らせなんです。ベツレヘムの星は羊飼いたちを、そして、東方の博士たちを幼子のもとに導きました。どうぞ神が私たちをイエス・キリストのもとに導いてくださるように、そして暗闇の中に光をもたらすとおっしゃった。そしていつもあなたを見捨てず見放さないとおっしゃった。神様の祝福が私たちのうちに宿るクリスマスになりますように。祈ります。天の父なる神様、あなたはイエス・キリストの降誕を通して誠に不思議なことをなさいました。暗闇の中にいた人たち、恐れの中にいた人たち、悩みの中にいた人たちのもとに不思議な不思議な喜びの知らせが届きました。ある人はそれを聞いて喜び、またある人たちはそれを聞いて驚き、いぶかしく感じました。願わくはあなたの良き訪れの知らせが私たち一人一人の人生に今日届きますように、そして私たちの内側にあなたの与えてくださる新しい命が宿るクリスマスとしてくださいますようにお願いいたします。そのあなたの命が私たちのうちで輝きを増し、光を増し、そして誠に主は生きておられると、主は我らと共に来てくださると、私たちが本当に喜んでその出来事を受け取り、また告白するものとされますようにお願いいたします。深い喜びを持ってあなたが天を開き、私たちにその賛美の歌声を聞かせてくださいますように、御手に委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美の歌を歌いましょう。賛美歌の108番、いざ歌え、この歌を持ってコメント歌いましょう。あ、どうぞお立ちになれる方はお立ちください。 拝、献金の奉献感謝の祈りをお願いいたします。では、主の祈りをご一緒に祈りましょう。イエス・キリストが私たちにこのように祈りなさいと教えていかれた、イエス様の教えてくださった祈りです。この言葉を声を合わせ心を合わせ共に祈りましょう。それでは祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。